はい、おはようございます。スキーキンです。今回はね、鎌倉の霊視経営コンサルタントの小川さんとね、太田さんの話から、霊気、俺がね、霊気にクソハマったっていう話をしますと。で、ほんとね、まあ、俺が、とある方から、霊気ってどこで、学んだんですか？きっかけなんですか？みたいな話を、もうコメントとか受けたんで、ちょっと話そうかなと思って。で、俺が霊気で出会ったのも、本当1年、去年の1月、まあ、実質、一昨年の12月ぐらいに、霊視コンサルタントって存在を知って、まあ、その時に俺ちょっと経営者というか、会社立ち上げてて、ちょっとなんとかしたいなーって形でさ、調べてたわけ。その時に、まあ、もともとなんか、なんつうか、スピリチュアル、もう占いとか好きだった時に、近場で、なんかこう、経営とかで、ちょっと、助言もらえないかなと思って、鎌倉近辺で調べたら、偶然、Google で引っかかってて、で、この鎌倉で、まあ、霊視というかね、霊視っていう、なんかビジネスなのになんで霊視があるんだよっていう、どういうことじゃっていうんで、ちょっと興味持って、実際にメールを送ってね、問い合わせてみたわけ、ホームページがあったからね。で、したら、まずは、ちょっと、直接ね、その話したい。高く3万円か5万円ぐらいだったかな。高いけど、とりあえずやってみたわけ。その時に、まあなんか、霊気っていうのはじゃなかったんだけど、まあ俺のやってることが、まあまあ、まあうまくいってないですよ。じゃあどうするのって言った時に、まあ今後は、AI 的なものに注力するといいよ、みたいなっていう話を聞いて、結果的に小川さんっていうか太田さんっていう方が、とある AI の、まあ、経営者の社長さんが過去に何回も来てるわけよ。今のその小川さんのお店とか、その鎌倉の霊視ログにいろんな経営者来るんだけど、その時に AI に結構詳しい方、この人紹介しますよみたいな感じで紹介してくれたところに入社することができたわけ。まあいろいろ面接を受けてね。で、そこで結果的に自分は新宿に来ることができて、いろんなイベントというか、なすべきことをいろいろ学ぶことができたっていうところで、すごくね、まあ、人生を変えてくれたわけ。で、まあ、霊気自体は、まあ本当に偶然ではある。で、自分が、まあ最初きっかけで言ったら Google で調べたね。自分が、その時経営者として、なんとかしたいっていう気持ちがあって調べて、あ、鎌倉近いじゃん、バス1本じゃんっていうのと、で、霊視とビジネスってどういうこっちゃっていうな、性スピリチュアルとビジネスなんで混ざってんねんっていう、そのボケとツッコミみたいな気持ちで調べたっていうのが一番最初。で、受けたところ、オーラの色とか、いろいろ話してくれたことが俺にとって結構ピンとくるものがいっぱいあったわけ。ふわっとしたことだけどね。で、プラス AI の可能性という部分についても語ってくれたし、転職っていうかね、まあ、もともと経営してた部分を廃業して新しいチャレンジをするっていうところにおいてもいろいろアドバイスくれたから、あ、それはすごくいいなっていうんで、本当始まったんだよね。だから、自分の人生を決めるのもそうだし、新しく一歩を踏み出す、一種の、なんていうかな、背中を押してくれた感じがあったんだよね。で、そこから自分は直感で行動しようっていうのを割と強めに思うようになったし、霊気っていうなんかよくわからんものを学んだ自分はどうなんだろうなっていうのも興味があった。その時は正直、半信半疑だね。なんか、俺のことやたらと言い当てるし、詐欺師なんじゃないかなと思いつつも、一個か二個、要は体験会みたいなのをちょっと受けてみて、その体験会によって次受けるかどうか判断しますって、そんなに言ったのよ。要は、フォーステップあるんだけど、フォーステップだと、なんか30万ぐらい、40万ぐらいで高いじゃん。普通に考えたらさ、30万、40万はさ、はい、やりますみたいな感じでやれるのぐらいは、そんなさ、ギバっていうかさ、そんな俺はなんか軽くないから、とりあえず一個目受けてみて、よかったら次のやつも申し込むよっていうのを伝えたわけ。これ間違いなくやったんだよ。で、その時に最初に受けた、そのファーストステップの時に、はぁ、みたいな。なるほど、みたいな。おー、みたいな。なんか言葉にできないな。そのファースト受けた時に、ようわからん不思議な感覚があって、なおかつ、これは何かあるなと思ったわけ。なんだろう。何かがある。これだけ。霊気って、スピーチャルってさ、前も話したけど、二元論なの。シンプルに二元論。脳が、子供赤ちゃんが生まれんじゃん。脳が成長していくじゃん。そこの個体が見た、聞いた、感じたっていう、その五感が全て。経験が全て。逆に言うと、五感じゃない経験の外から来る何かを得られて、それが当たってるんだったら、脳だけじゃないよねってなるわけ。逃げる、シンプル逃げる。でもって、俺の逃げるの中では、物質主義っていう、その精神的なもの、不思議なものっていうのは一切ないっていう、物質至上主義っていう枠が俺は狭いと思ってんだよね。その狭い部分を否定するんだったら、それ以外は外のめちゃめちゃ広い、何かあるよねっていう。 その脳だけじゃないよね、簡単。脳だけですかって言われて、その人の記憶や自我が脳だけですかってイエスって言える人は、物質信用至上主義。それはいいんだよ。だけど、俺はそれを否定するように切り替わったのがそのあたり。脳だけじゃないよね。脳以外にも何かあるよねって、確信したのが霊気なのよ。で、霊気自体が素晴らしいっていうよりも、どっちかっていうと、脳だけじゃないよねっていうところに気づいたわけ。皆さん一生の中で、過去にも聞いたけど、なんだろう。普通だったら、ありえないけど、不思議なことが起きたっていうのは、過去に一生の中で3回ぐらい起きてるんじゃない？その時に、それって、脳だけが作り上げたものですか？偶然ですか？っていうと、そうとは言い切れないものはいっぱいあるよね。ってなったら、人々の経験、なんていうの、人の人生っていうのは、脳だけで作り上げられてるものじゃないよねってなるわけ。それだけ。そこに対して、いやいや、脳だけだよって言われたら、別にその人の、なんていうの、物質信用主義でもいいと思う。俺は差別はしない。だけど、そうじゃないよねってなった時に、その脳だけじゃない何かって気にならない？俺はそれをシンプルに宇宙エネルギーって呼んでる。アカシックレコードとかって呼んでる。まあ、スピリチュアルって言うと、なんかふわっとしたもんだけど、俺はシンプルに宇宙エネルギーって言って、言うよ。生物の心にだけ作用する何か。これだけ。物質には干渉しない。だから、キリストが水をワインにするとかっていう、なんか物質をポーンって変えることは、俺は否定する。あと、宇宙人はまあいいんじゃない？あるかないかは、ロマンでいい。だけど、物質干渉しないんだけど、生物の五感だけ訴える不思議な何かっていうのは、俺はそれ探求したいっていうのが、俺の残りのね、余命、残り余命30年あるんだけど、健康寿命30年の中で、やりたいことっていうのは、脳だけではない、心に作用する何かっていうのを探求したい。そして俺が生きてる間に、それを、仕組み化して、共通通貨にして、社会福祉にするっていうのが俺の夢だよ。何言ってんだこいつと思うかもしれないけど。で、今は現状何かっていうと利権になっちゃってると。利権になっちゃってるし、回復や癒しっていうところの狭いことしかしてないじゃねって思ってたの。だからジャスラックとか NHK みたいな感じでゲームの例えをするよ。ヒーリングとかって、回復、ケアルラとか、ホイミ、ベホイミとかあるでしょ？回復系の魔法。あれを、1回5000円ですよと。で、その回復魔法を使うのを習得するのに5万円かかりますよと。さらに、ヒーラー資格っていうのを免許制にして、1年間で2万円払ってくださいねっていう環境。違和感あるでしょ。ゲームで考えて、ありえないでしょ。あるわけないじゃん。だからヒーリング、はい、レベルアップしました。ヒーリング覚えました。はい、使えます。MP10 ぐらい使えます。で、いいじゃん。なんで5万取るの？なんで年会費1万取るの？おかしくね？って、俺は思ってるだけ。ここで、なるほどねと思う人がいれば、何言ってんのこいつと思うかもしれないけど、その感覚なんでかっていうと、俺は霊気の可能性が無限大で、相当やばい、物刃の剣だと思ってる。だから、俺は霊気をナイフだと思ってない、チェーンソーだと思ってない、水爆ぐらいだと思ってる。霊気の価値が、価値とかその可能性が。やばすぎでしょ？だから霊気ってふわーって癒しいと思うじゃん。だけど、俺は直感で、あれこれだって軍事情報奪えるし、未来や過去の情報も持ってこれるし、なんなら未解決事件も解決するし、え、やばくねみたいな。え、てか、なんならこの能力を使うために、人を簡単に殺すような国生まれるんじゃねぐらいの、すげえ危機感を覚えたんでね。とんでもない危機感。で、今の、日本っていうマナーもいいし、ね、輪廻転生とか転生とか、やおよろずの神みたいな感じで、スピリチュアル受け入れる土台がしっかりして、なおかつ倫理観があるような日本が、法整備しなかったら、海外が霊気みたいな謎の宇宙エネルギーを解明し始めて研究したら、独裁国家が大暴れするんじゃね？だから日本が、法整備、霊的なものを法整備して、ノーベル賞の対になる精神的な田中賞みたいな。ノーベル賞は物質だよ。ダイナマイトだよ。だけど、その精神のノーベル賞みたいなやつを作って、日本がある程度管理というか、統率取らなきゃマジやばくねって思ったわけ。何言ってんだこいつと思うかもしれないけど、そんぐらい、霊気というか、霊気じゃないんだ。霊気はあくまでも道具だから。一種の道具。経路だから。東京から、大阪まで行くときに、新幹線で行くのが霊気だとすると、飛行機で行くのがスプーン曲げだったり、泳いで渡るとか、新幹線で行くとか、車で行くとかっていう、ルートが違うだけの話だから。でも、宇宙エネルギーっていう、不思議な何かっていうものを、使う、活用するっていうのが今後の人類の新しい発展だと思ってるからね。そこの脳だけじゃないんだよ。脳が全てじゃないんだよ。それ以外にもふわっとした何かがある、前世があるとか、幽霊がいるとか、あるじゃん。意心伝心するとか、不思議な直感があって直感が当たるとか、デジャブがあるとか、いろいろある。人類だって、ふわっとしたよくわかんないことを、 受けてるのは多分人類ね、2、30年生きてるんだったら1回か2回ある。でも、それを普通の人に話すと、何言ってんのこいつってなるから、封印してるだけの話なんだ。でも、それを普通に話せるようにしたい。みんなで、私はこういう機会、こういうイベントがあった。でも、よくわかんない。いいんだよ、それで。それを自由に言えるような世の中にしたいんだよ。うんうんうん、で、その、ふわっとした何かを探求するために、俺は残り余命を使う覚悟をした。楽しいね。で、俺は好奇心のために死ねるって語ってるんだけど、その霊気を探求して、その回答が得られるなら自分の命捧げてもいいよっていう。まあ、異常者だよね。変態だよね。これ、ゲームで例えると、例えばだよ。とあるゲームプレイあるじゃん。このゲームの中で RPG があったとして、一人のキャラクターのサイクルで得られるポイントが100だとすんじゃん。例えばあるじゃん。こう、RPG でいろいろこうゲームをプレイしていろんな経験をしました。したら、トータル、そのゲームのトータルポイント、そのキャラクターじゃないよ。そのゲーム自体のポイントで一回周回しました。そのキャラクターがいろいろイベントを起こしました時に100得られました。って言ったら次周回するのはまた別のキャラクターをプレイして、じゃあ次は80だったね。次は70だったね。次は100だったねって、周回することにさ、ポイント得られるとすんじゃん。もしだよ、そのキャラクターが自害、まあ自害というか、その時の人生を終える代わりに200ポイント得られますよっていうことが可能になったら、やりますかっていうこと。変でしょ？だって、普通の人生を歩んで自分で死ぬのは100だけど、ある条件を満たして、ある覚悟を持って、さらに自分を犠牲にするっていうこともすると、本来100までしか1キャラキャラ選べないのに、200ポイント、その、進みますよってなったらさ、そのプレイヤーはさ、痛くも痒くもないから簡単に自殺できるかもしれないけど、それと本人がさ、そのゲームプレイヤーがさ、望んでたらどう？あのゲームのプレイヤーさん、こういうなんかルートがあって、自分が自害する代わりに、本来100ポイントしか知らないのに200ポイント選べるんで、それやってください、行動してください、俺選べないんで、っていうような輩がいたらどう？やばいでしょ。うん。それぐらいのメタ発言ができるような人間になりたいなっていう。だから俺が、その本来自分自身でやれる範囲、で、100ぐらいしか進まない、その霊気のね、霊気とかその宇宙エネルギーの、なんていうかな、研究、あとはその市民っていうか、俺一人じゃ無理だからね、いろんな人の協力をしてくれるってところが100しか進まないんだけど、俺がもし、その、まあ自分でね、死ぬとか殺されるとかわかんないけど、そういうことがあった時に200進むんだったら下げてもいいよ。その結末見してねっていう。難しいよね。だから、俺が一緒で見れる範囲よりも、さらに先が見れるんだったらいいよっていうぐらいの感じ。変だよね。でも、それぐらい好奇心がある。うん、そのスピリチュアルの先に何があるかっていうところを知りたいっていうね。でもなんで俺がそんなにその命をかけてまでそういうことをやりたがるのかっていうのも不思議だけどね。俺は呪いだと思ってるけど。うん。人はそれぞれなんか役割が持たされてて、ゲームのプレイヤーでね、ヒーラーとかね、剣士とかね、盾とかいろいろあるでしょ。その役割ごとにイベントが決められて、それ用に神様というか、要はゲームを作ってるそのプランナーとかがね、作るじゃん、シナリオとか。それに従って人類生かされてるって思うとなかなか感慨深いよね。うん。まあ、それぐらいにしとくか。で、最後ね、恩送りの話にしよっか。恩送りって、俺すげえいい言葉だと思ってて、恩返しっていうのはシンプル。恩をくれた方に返すっていう。でも、恩送りっていうの、なんかテレビで見た時に、そのなんか納豆の開発で窮地になってたけど、そのとある方が、偶然ね、その農家やってた方が救ってくれて、で、その人にめちゃめちゃその会社がね、復活して、売り上げが出た時に、ありがとうございます、恩返しさせてくださいって言ったら、いや、じゃあ俺に恩を返す必要ないと、恩送りしてくれと。もし、その社長ね、その、助けてくれた人、まあ、もう困窮してた社長、納豆の社長が、その、とある、困った時に、その声かけられたら、その人に受けた恩を返してあげてほしい。まあ、返すというか、恩送りしてほしいって言われて、で、それで、その社長が、その、困った人とか、そのなんか、まあ、納豆とかそういうのに関わらず、困った人が、その声かけてくれたら、その分を、師匠からね、助けてくれた恩を、もう倍返しぐらいで、返してくれるっていう話を、テレビでやってたわけ。いいよね、そういうのね。で、俺も恩送りをテーマにしたい。日本人の、そもそも恩送りって言葉はさ、海外にあるかって言ったら、あんまないと思う。なんでかって言ったらさ、メリットがないからなんだよ。だけど、その恩送りをやる、モチベが上がって、恩送りっていう習慣ができてる組織はクソ強いから。無償、まあ、ギバーになっちゃうんだけどね。一歩間違えればただのギバーだから、テイカーに奪われちゃうんだけど、今の日本にあるその性善説、いや、無人販売所とかってあるような、その性善説においては、この恩送りっていう仕組みはすげえ有効なわけ。その恩送りっていうのを、なんていうかな、日本語を海外に輸出したいね。過労死とかっていうのをさ、海外に輸出するんじゃなくて、恩送りっていう言葉が、海外にそのまま辞書通り、恩送りっていう言葉が英語でもできるぐらいになったら美しいよね。で、それを、まあ、今の霊気でもやりたいと思ってる。で、俺がなんか、ここ最近、まあ、かれこれ10人ぐらい霊気を送ってるけど、俺1円も取ってないからね。まあ、お金を取るっていうか、お金を取っちゃうと、なんつうかな、 その対価を考えちゃうんだよね。私は50万で霊気を受けたから、次霊気を受けさせるために、霊気を求めてる人は10万取ろうってなっちゃうけど、無料で受けたから、他の人も求めたら無料でやってあげよう。これが大奥なんだよ。だから、俺が霊気をほど、まあ、要はちょっと興味を持ってくれた人に、ね、霊気行けませんか、俺そっちまで行くんでっていうのをいろいろ提案してるし、過去にも男性にも女性もいろいろやってきたよ。うん。で、俺が求めてるのは、3ヶ月後にどう変わったか教えてほしいっていう。あとは、そこでもし霊気を受けたことに、アチューメントを受けたことによって人生変わったんだったら、そこによる受けたメリットを、その大奥にしてほしいって、それだけ。俺はお金を今日求めない。だけど、お金のビジネスとして、霊気受けたいんですよね、40万要求するよ。だけど、なんつうかな。純粋に霊気に興味を持ってくれて、俺の、まあ、被験体だと失礼だけど、俺が霊気を当てた後に、その、3ヶ月後にどういう変化があったかとか、その感想を聞かせてくれるんだったら、もう、俺は、旅行代、そこの現地、鹿児島とかね、俺だって、鹿児島、鳥取、奈良とか、まあ、鹿児島行ってないけど、鳥取なら沖縄行ってるからね、自腹で。旅費はまあ旅行だから、実質無料だけど、でもその交通費5万とか10万かかるけど、俺は、そこの部分は、大奥だと思ってる。大奥に。うん。本当に、その、小川さんとね、太田さんっていうその鎌倉の霊師の方に会って、霊気っていう不思議なね、チャンスをくれて、で、俺はもう毎日さ、毎日5分、瞑想というか、修行してるよ。それを繰り返し続けて、今の自分がいるわけで、小川さんたちは大送りしてくれたと言わなくても、俺は霊気を大送りの一種の象徴にしたいと思ってる。象徴。だ霊気を受けた人っていうのは、その、大送りしてくれと。それをね、なんか、あれじゃん。受けるのに60万、やるのに5万っていうのは、俺が前言ったよね、その、利権になっちゃってると、ヒーリング利権になっちゃってると。なんでヒーリングを受けるのに、習得したり、ヒーリングを施すのに5万、10万かかるんじゃん、年会費1万かかるんじゃんって、ジャスラックとか NHK になってんじゃんって言ってんじゃん。それは、それを打破する一つの答えは大送りなんだよ。無料で、まあ、なんだか最低時給でいいよ、最低時給。だから1時間、1100円、東京だったらね。それで、霊気を受けたりとか、ヒーリングを受けるような環境にしたい。キュービーハウスよね。3000円、5000円だったカットを1000円のカットに今と1200円 ?3300 円ぐらいの価格破壊をやってくれたことによって、確かに散髪屋さんはバッタバッタ潰れたけど、それによるメリットもでかかったし、なんなら1000円でもカットの経営が行くっていうのが分かったからね。だからそこは利権だったわけだよ。バーバーハウスみたいなね。その利権を破壊する、まあ、破壊とか失礼か。そこの部分をちょっと鳴らすことによって、いろいろメリットも生まれるよってこと。だから、霊気も、利権で1回5万とかね、アチューメントフルで40万とか50万とかって取ってた。今、調べれば出てくるよ。直伝霊気とか、体霊気とか。調べれば30万から50万だよ。でもそれを、やっぱ2万ぐらいね。交通費込みでね。うん。だそういうぐらいの自然になれるようになって、なおかつ、大送り。そこによって、霊気を得た、まあ、霊気を得るとか、霊気自体がすごいわけじゃなくて、霊気によって、まあ、悪霊退散というか、免疫だよね。除霊みたいなもんだよね。それによって変化がする。っていうことを日本人全員でやったらすげえ強いよねっていうのが俺の夢なわけよ。だからそれを海外でパクられたらちょっと嫌だね。なんか霊気すごいのを例えば中国とか独裁国家が霊気の価値を知って、お霊気すげえぞみんなにやろうぜつって社会福祉にやり始めたら、あー俺がやりたかったこと先越された、ふわーってなっちゃう。俺は今とりあえず個人で大送りとして霊気をいろんな人に伝えて、で、別に会わない人はいいよ。会わない人。だって、その人には基本的に1円も払わせないから。で、それで、効果なかったら別にそれは仕方ない。相性もあるし、俺の実力不足もあるので力がそれ強くないからね。やって1年半だから。だけど、それによって効果があったんだったら、その素晴らしい能力を日本人全体に広めてねってだけ。そこで、向こうのその、ね、恩を受けて、その霊気を受けた人が別に金取るのは別にいいよ。俺は金基本的に取らないってだけの話ね。で、大送りをする。まだ俺は恩を送り返してない。霊気によって得られた恩をまだ返しきれてない。あと俺は1億人やるよ。霊気を1億人やるよ。そこまでどこでも飛んでくさ。っていう話です。